はい、始まりましたブックメン。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに本を紹介し感想を共有する番組です。
はい、
ブックメン2号のカイワレです。
ブックメン1号のカバです。
今回は、はい、リターンオブジオブラディンの感想を話していきます。
はい、
まあ、すごいネタバレあるんで
ネタバレしかないので
注意してください。はい、
はい、
どうだったかな
あのね、なんか聞いてたのと全然イメージしてたゲームが違って、
うん、そうなんだ。
なんか割と能動的に動くじゃん、
うん、
その最初になんか船頭さんにさ、
うん、
連れられて調査しろよみたいなこと言われて、
うん、
そっからマジで何していいか分かんなかったからはしごを上り下りすること5分
そんなに
でも登った後何するんだろうなみたいな。なんか一応戦場歩き回れるんだけどさ、
うんうんうん、
結局あのなんだっけ羅針盤みたいなやつをもらわないとアクションは取れないじゃん、
うんうん、
それに気づくのにかなりかかった
序盤つまずいてるね
積んだかと思いながら遊んでましたけど、
うん、
いやでも面白かったです、
うん、
いいゲームでした。
そのゲームの、
うん、
何ゲームの進行順で振り返っていくと多分いいのかな、
はい、まあ、分かる範囲でやっていきますが、
まず最初、
はい、
終幕その1、
うん、
いきなり終幕から始まるのがいいよねこれなんかゲームシステムの都合上もさ、
はいはい、
過去に遡ることしかできないから、
うん、
一番最後のシーンが最初に来ざるを得ないんだよね
船長無双シーンね、
うん、なんか3人ぐらいが船長に対してお前お宝隠してんだろうって言って、船長があんなもん隠しとらんって言って無双するシーンだね
船長強っっていうのと、まあなんかここで、まあ、多くの人がそうだと思うんですけど、うん、あはいはいと、
うん、
人の争いのなんか種明かしをしていくゲームなのねと思ってやるわけじゃないですか、
うん、
まあ、全然違うんですけど、
うん、俺この人ルイス・ウォーカー、
あこの人ね、
この人最初に出てくるけどさ、
ずっと分かんない
ずっと分かんないのお前誰なんだって
船長余裕で分かるから特定可能だろうみたいな思ってたら鐘楼院がねマジで全然絞れない。
でも用語があるの良かったね。用語解説。
はいはいはい。この役割の人です、
ね。そうそうそう。偉い人たちいるじゃん。船長と一等航海士みたいな。その下になんかお付きの人みたいなのがいるの知らなかったもん。
確かに。
それなんて言ってたかな。
三等船員付き客員みたいなです
ね。その解説がちゃんとあるのは良かったね。
はいはい、確かに。
そこからちゃんと類推もできたりするし。
どうやらこの写真の近くにいる人がお月の人らしいみたいな、うん、いやーでもさ、
うん、
もう全然いきなり写真じゃない話をしちゃうけどさ、
うん、
まあ、船員いっぱいいるじゃん、
うん、
中国籍の人さ、
うん、
完全に当てずっぽうで当てたんだけど
さ、あー結構あるよね当てずっぽうで、なんか3個当てるごとに正解ですみたいなのが出て、ちょっと組み合わせをいくつか試してみてあったみたいな、
おそらくこれは中国人のどれかみたいない
や俺ロシアもそうだったけどな、結構
ロシアはでもロシア語喋ってるシーンなかった、
そうそう、でも3人いるじゃん、
はい、
だからその3人をランダムで組み合わせて
あ、まあまあそうね
っていうのをやった気がすんな。
そうなんだよね、なんか後々攻略サイト、今攻略サイトの画像とかを見ながら喋ってるんですけど、
うん、
攻略サイトとかを見るとなんかハンモックの番号でちゃんと特定できる、あれインドの人たちとかかな、
そうだねインドはそうだね
とかがあって、まあ確かになと思いつつ、
うん、
でもあれもなんかさ、なんか1個番号 X とかになっててさ、
うん、
これ50何番じゃないのと思いながら、
うん、
やってたんだけど、
そうハンモックの番号はなんか1個はすごい簡単に、うん、ああこれじゃんっていう風に分かって、
そうそうそ
う、なんか結構順番がどうなってんだろうなっていう風に思った、
分かんないよね、
うん、なんか順番になってないんだよね、そうそうそう結構
客員番号もさなんか微妙で、うん、兄弟いたじゃん兄貴、
ああ最初に殺されちゃう人か、
そうそうそう、
殺されるっていうか事故で死んじゃう、
事故で死んじゃって、うん、で兄貴を殺しただろうみたいなこと言って、
うんうんうんうん、
はいはい兄弟ねっつってさ、
うんうん、
どうせ兄貴が上だろみたいな感じでやろうとして兄貴が下でさ、
あそうだったっけ、
そうそうとかなんか結構ねその当てずっぽう防止措置なのか分かんないけど、
うーん
そこで戸惑ったというかご利用したところは
あった。うん、俺襲撃は終幕だっけ、
はい、
終幕は船長の自殺で終わると、
はい、で終幕の後にまた船長の死体からさらにダイブができてですよね。
いや船長の死体シーンが終わって娘アビゲイルの死体が近くにあるっていう感じだったから次はアビゲイルに飛べばいいんだけど、破滅の最後だね。アビゲイルを見るととんでもないことになってるっていう、
ここで1ビビリあるよねあそういう感じなのみたいな普通にモンスター出てきたと
思う、ね、どうやら船がクラーケンに襲われてるらしいっていう、
は
い
は
い、
まあでもなんか予兆はあってその死因を選択するところにさ、
うん、
明らかにオカルトチックな選択肢
が あったね。なんか誰が殺したっていう欄に怪物とか
怪物とか撲殺かなみたいなのを選ぶと、うん、おなんか何によってみたいなのでおとか書いてあって何尻尾ってみたいな、
なんかすごい死因のレパートリーが多いんだよね、うん、
多かったね。
多いし日本語と英語のボキャブラリーの差を感じた気がするんだよね。
あ、はいはい、
なんか英語ってすごい死因を表すボキャブラリーが多いって聞いたことがあって
そうなんだ。
ただこうな何かで刺されて死んだにしても、うん、なんかいろいろあるみたいなんだよねその状況によって表す方法、
はい、日本語だと刺殺しかないけど、
そうそうそう、
剣による刺殺なのかみたいな、
なんかあった気がするんだよね。なんかそれであのすごいいろいろ死因あるなと思った記憶があるな。
あったっていうかどれを選ぶのが正解なのかが分かんないことが結構あった。
うん、だし使わないのもあるもんね。
ある、
なんか毒殺とか
そうそうあ毒出てくるんだと思ったら一生出てこないしあとなんか超常現象系の死因がマジで分かんなくてさ、
あれね、あそこまた後で出てくると思うけど、
もうだいぶ先に出てくるんですけど、
うん、
とか、ね、まあ、戸惑いはあったんですけど、まあでもシステムはこの辺で理解して面白かったですけど、ね、
でアビゲイルの前がクラーケンシーンが
そうだね、
しばらく続く感じだよね。
戦場でクラーケンが暴れ回ってるシーンが、まあ、続く感じです、
ね、いや恐ろしい怪物に体を切断されて死亡した、
はい、
すごいよねこのシーン。
これもなんかよく見ないとさ捕食されたのかなと思って、
あ
でもよく見ると体が半分ないんだよ、
うん、なんそうそうそう、なんか、うん、そうなんだよね。
でこの辺から行ける場所がちょっと増えてきて、
破滅を見た後かな、うん、
そうだね、破滅の後に
ここも
下に降
りる印象的なシーンだったね。破滅のあの
爆発に巻き込まれてるやつね。
本当は爆発で助けようとしたんだけど、うん、それに巻き込んで仲間を殺しちゃってそれで後悔してるシーンとかあって、うん、そこがちゃんとヒントになるっていうのがあったね、
はいはい、
で破滅はそんなもんか。
まあそうですね、
破滅の一番最初なんだろう。
破滅の最初はその兄貴のやつじゃ
ん。ああそうなんだ。破滅その1でなんか小舟で離脱しようとしてるところに俺も乗せろってなってて、
あそうそう、お前は乗せんみたいになって、で一方その頃で、
うん、クラケンが現れて
画家がトイレ中に殺され、
いやこの画家の押しつぶされシーンちょっとさ、はい、なんか嫌だったんだけど結構
それはね音的に、
うん、そう、
わかる、
なんていうかな、 首吊りの時さ結構排泄物が出ちゃうとかあるらしいじゃん、はい、それと同じような音がするんだよねここも。
これはでも多分排泄中に潰されたんでしょ。
そういうことなのかな。
確かねズボンを下ろしてるんですよ。
うん、あそうだっけ。でもこのシーンって結構いろんな情報が詰まってて、
うん、何回も見なきゃ
いけない。何回も見なきゃいけない。 嫌だなこの音って思いながら見てた。
毎回なんか変な音する、ね、シュールギャグなのかもしれないですけど、
でこのその位置で乗り込んでた人たちはなんか、
うん、
そのいくつかで後ろの方でクラケに巻き上げられてるみたいな、
なんか遥か遠くで3人の影が見えるんだよね、失踪扱いになってるみたいな。
はい、
うん、
で破滅の跡が、破滅の跡なんだったっけな、下に生きるようになったから牛とか、
うあそうだね、牛の死骸だ、でそれが死に至る病、
死に至る病、あそうだね、ここら辺だね、このインド人たちが病気で死んでいっちゃうっていう。
牛もね結構罪ポイントだったんだよ。
あ本当？
いやなんか、
そうか、
ハエがたかってるかなんかで調べられるのは、
うん、
落ち着けばわかるんだけど、
うんうんうん、
もうその頃俺は死体探しに夢中になってるから。
なんか調べられるのはチカチカしてんだよね、ちょっとだけ。
そうそうそうそう、でそれに気づかずね結構牛探し回った気がする。
あ確かに俺も一番最初の頃は思った気もするな、
なんか次第にこう何もないとこも可能性があることに気づいてちゃんとエフェクトを追うようにはなるんだけど、
うんうん、で死に至る病は、
死に至る病はなんかあんま関係なさそうだなみたいな話で、
うん、
最初よくわからんかったし、なんなら今もあんまり分かってないんだよな。
そうだね、
単純にその人の死の記憶を見てしまうから入ってきたストーリーなのか、
うん、
あるいは何らか伏線があったのかわかんないんだけど、まあ、単純にその人間関係のヒントとしてのショーなのかな。
攻略では士官候補生3人が特定できるようになってるらしい、
うん、まあそうそう、なんとなく吐いてる人は一発で分かった気がする。
そうだね、ここら辺で士官候補生と医者がいるっていうことが分かるのか、うんうんうん、死に至る病の後は何だったっけな、最初かな、崩れた
積み荷かな、
積み荷かな、あそこら辺の角に入れるようになるんだよね確か。で積み荷の
兄貴が最初に死んだシーンと、その謎の密航者が人知れず死んだシーンと、これ何なの。
密航者がね、
これ誰だろうと思いながらページを開いたら密航者が死んだって書いてある
。名簿にいないのね。
選択すらできないんだと思
う。
う
ん、
で
その次なんだろう、殺人とかかな。
殺人の前にあれじゃない、戦場裁判のシーンとか、
それ殺人じゃない、
それ殺人の後じゃなかったか、あ殺人その2とかか、
そうだね、
あそうか、
うん、
殺人2、かわいそうなラウ北線、
そう戦場裁判があって無実の罪で死んじゃうってやつだね。
そうみんな一斉に裁判としてさ、
うん、
処刑するじゃないですか、
うん、
誰によってマジで迷ったんだけど。
ああそうだね、この弾の軌道を見ないと分かんないんだよね。
4人か3人ぐらいが一斉に撃ってて、
うん、4人が撃ってて、
だっけ、で1人しか当たってないんだよね実は。
そう
ラウ北線
あれちゃんとよくできてるよね。でこの撃ってるやつ誰だって
結局分かんねえみたいな。後々こうドミノ倒しで分かってるんですけど、最初なんかさ、その精霊院不明みたいなのあるじゃん選択肢の中に、
うん、
あれで当たるのかなみたいな、
あ
いろいろこう苦戦した気がする。
殺人結構後だった気がするな。
もっと後だっけ、
うん、あれじゃない、海の兵たち、
あそうだ、最初に出て
呪われた獲物か、
なんかあのなんとか人の人たちがさ、
そうそうそうそう、
台湾の人たちが外出ようとした時、出てった時の話か、
外出ようというか連れ去られようとしてた時
ね。そうだよね、
あ出現
か、出現の頭か、
そうだね、順番が忘れちゃった。まあ出現行くか。
出現じゃないかな。戦場で行かせろみたいなシーンがあった気がする。これ 聞いてる人伝わってるかな。
うわ、このさ糸弁お好きのものがさ、
はい、
なんか超能力を発動させて、
あの人魚みたいな、
そうそう怪物を倒すじゃん、ね、攻略には乾電子毒殺でもかって書いてある。
あ、そうなんだ。
俺小知ってしたんだけど、これ死因むずいよね。
むずいっていうか、
何で死んだのって。
そうだ、これがさっき言ってたその超常現象的な死因が分かんないのやつ、うん、なんか燃えてそうだから昇進にしたけどさ、
うん、
なんで燃えてんだろうって思いながら。
毒殺でもかなんだ。
毒殺でもいいんだ。まあなんかあれだよね、水銀がどうのとか言ってたから、水銀毒だと思ってもよしみたいなことなか、
うん、
か毒であり電気であり炎であったか、
うん、
なんでそれって感じ。
あ、このリム様ね、
リム様ね、
これなんかすごい静かに殺されてたよね。
ね、気づいたら死んでたよね。
うん、そうだね。ここら辺は貝殻を持ち出そうとした人たちが怪物に襲われちゃうっていうところだね。
そうだね、
うん、
ここが俺もよく分かってなくてさ、
うん、
この人たちは なんで貝殻を持ち出そうとしてたの。なんか、
うん、
一応この王族の人たちはさ貝殻について知ってはいた感じじゃん、
うん、
それを なんでこう持ち出そうとしてたのかがあんま分かってないんだよな。そもそもこの人たちがなんかで盗み出したものなのかな。
いやー、何なんだろうね。ここら辺なんかストーリーよく分かんないよね、終わってみても。
そうそう、ストーリーがね、結局なんか最後の船長の下りとかはまあ分かったは分かったんですけど、うん、取引とかの下り、
うん、
結局全体なんでこのオブラディンゴがこんなことになっちゃったのかね、あんま分かんないんだよね。
やっぱ貝殻じゃないですか。
いや、その貝殻をさなんでその持ってんのみたいなとことか、うん、なんでそれを持って逃げ出そうとしたのみたいなのが。
逃げ出そうとしたのは多分こう船の中で結構派閥がある感じだったよね、船長派閥と。
まあまあそうね、うん、
この持ち出した人派閥みたいな感じで、
ニコルズか、諸悪の根源ニコルズが何がしか悪いことしようとしてたってことなのかな、はいはいはい、あいつが単純にその宝を持ち逃げしようとして、
うん、
王族たちを連れてったってことなのか
と思ってるんだけどな。
うん、にしてもなんかその貝殻を宝だと思うかっていう話はあるよ。まあ大事に保管されてたからってこと。
なんか聞いたんじゃない、これには不思議なパワーがあってみたいな。
不思議すぎるんだよな
貝殻ね、
やばすぎるからな貝殻。貝殻といえばさ、
うん、
調査段階の船の上から光が見える
じゃん。うん、見えるね。
あれは貝殻の光だってことなんでしょ
うと思う、うん、
あれは なん
だ、あれは何なんだろうね。
であるんだ、
不思議だよね、
全然わかんない
ん
だ、
うん、
のでゲーム体験としてはおもろかったんだが、ストーリーは正直あんまり理解できてないっていう感じですね。
うん、海の兵たちか、
はい、カニかな。
なんか貝殻を海に持ち出したことで、うん、そこに貝殻があるっていうことがバレて、
うん、
で持ち帰ったところそのカニに襲われるっていう、
はい、
ところだね。
カニでも人ビビりあったよね。
これ何なんだって思ったけどね。
カニじゃね
え、下はカニみたいな雲みたいな感じで、上にはなんか人っぽいのが黒いのが乗
ってて、最初なんか誰かが殺されてそのまま上にくっついてるのかなと思ってたんだけど、
うん、
なんかカニみんなにくっついてたからさ、
うん、
俺はどうやらそういう化け物らしいっていうのは分かった、
うん、いやそのさ、これ、うん、この人むずくなかった、ツンギサーティ、あのこの船の脇道みたいなところで
たまたま流れ玉に当た
ってた。そうそうそうそう、 俺この人なんで死んだのか最初全く分かんなくて。
あ、そう、最初ねトゲにしてたの
確か。そうそうそう、なんか怪物にやられちゃって失血死なのかなと思ってたけど、うん、よーく見るとちょっと、ま、ちょっと前のシーンで当たってんだよね、流れ玉に。
かわいそすぎのやつなんだよねこれ。運がないだろう、
この人マジむずかったな。
むずかった、確かに。
まあ、この辺は戦いですね。
そうですね、
うん、
この辺のトゲで死んだ人たちとかはまあすぐ分かったんですけど、
うん、
誰かは分からなかったけど、あ、そう、雷で死んだ人もいた、
うん、
これもだから運悪しの人かな。
結構運悪しが多いよね。
多い。呪われてるよね、だから別に貝殻ぶんぬんじゃなくて。
うん、本当に
出航直前からでしょ、だって
その、うん、
最初の崩れた罪に。もしかしたらその密航者が何らかの呪いを持っててみたいなことかもしれないですけど、
どうでしょうね。最後に取引か、
はい、
一応一通りクリアした後に、
そう、ね、
猿の腕は届いて取引に入ると、
はい、まああれはだからさ、その医者の先生はこの力を知った上で、
うん、
猿を殺しましたよってことなんでしょ。
そうだね、
うん、
俺最初さそのことがよく分かってなくて、
うん、
猿を殺すときに、
うん、
なんて言ってたかな、このセリフ見たいな、何をする気ですかっていうふうに聞かれたときに、ろくでもないことだっていうふうに言った言葉の意味がちょっとよく分かんなかったんだよね、
うん、
あ、でもあ、そうだったんだ、猿を殺したって分かって、あ、そうだったのかって分かったな。
うん、ちょっと分かりにくい
よね、
ろくでもないことだだけ聞くとさ、真犯人は実はこいつだったのかみたいな、なんかよく分かんないことになっちゃうけど、
うん、ただシーンを見たかったがためにペットの猿殺したんだっていうことが分かって、うん、ああそうかって。
そうなんだよ、これはだから自分が見るように殺したのかな
と思うよ。
だよね、うん、きっとね、そんなことできるんだったら、なんか戦場の裁判の時とかもっとうまいことできたんじゃないのと思っちゃうんですけど。
確かに この能力持ってんなら
疑いとかじゃなくて、少なくともあなたは確信できるでしょって思っちゃうんですけど。
わあ、それはそうだ、
うん、
でここでは貝殻を怪物に渡して交渉するシーンか、
うん、
うん、
まあ、ここも船長無双その2ですよ
ね、うん。
まあ捕らえた怪物とはいえ、っていうか怪物そんなあっさり死ぬのって思っちゃったけど、
うん、
これは船長がクソ強ってことなの
かな。で取引一例最後か、
ここで水銀が出てくるのか。
うん、
リップダールがその貝殻を発見したシーンですよね、
うん。これで終わるのすごいいいよね、貝殻を見てなんて美しいって終わるの。
なるほどなって感じ、
はい、
はい、という感じで、あの分かる人にしか分からない振り返りをしてしまいましたが、総じてすげえゲームだよね。
いや、これよく作ってるね、本当60人だよ。
わけわかんないよね、60人分のタイムラインを考えたってことでしょ。
うーん、しかもさ、なんか進めていくうちにちょうどよく行ける場所が増えるんだよね、うん、
はいはいはい、
あれなんか最初よく分かってなかったけど、ストーリーを見ることによってここの扉が実は開いてたみたいな、
そうね、なんか多分てて、うん、そ、空いてるシーンとかを見ると行けるようにな
る、そうそうそう、すごいよねこれ、
すごいですよね、すごいし、なんかよく考えたなって感じ。
このシステムで他の話やってみたいもん。
めちゃめちゃ大変でしょこれ、もう一回作るの。しかももうこれを知ってる人に向けて作るからさ、
うん、
よりなんか文句つけられなさそうに作んなきゃいけないわけでしょ。なまあだから船の上っていうのがちょうどいいんだろうね、
そうだね、
不特定多数の出入りがないからさ、
なんか結構このストーリーを時系列順に見るとそんな大した話じゃなくて、まあなんかいろいろいざこざが起こってんだなっていう感じだけど、この進行順で見るとすごい面白いんだよね、
何があったのってなるよね。
うん、いやそれほんとうまいゲーム作ったなって、
そうなんだ、
ゲームのクリエイト力をすごい感じる作品だったなこれ。
そうなんだよな、全然ゲーム性ないしね、だって言ったら、もう単純にその過去にわたる能力のみでここまでちゃんとストーリーの面白さというか、な謎が解ける面白さみたいな感じで、なんでこんなことになったんだろうとか、まあでもあの3人ずつの答え合わせシステムがなかったら積んでたと思うな。
確かにね。
あと説明がほぼ一切ないじゃん、なんというか、うん、一応機能が解放された時にこんな能力がありますよとか、こうやって見れますよみたいな案内はあるけどさ、でもあんまり事細かな説明がされなくって、それでもちゃんと遊べたのは偉いなと
思
い
ました。名簿埋めてさ、
はいはい、
あの帰ると、
うん、
あのそれぞれの人の罪があればそれを書いて、はいはい、褒めるとこあれば書いてみたいな、
県の調査結果表みたいな、
そうそうそう、死んだ人にまでそうするんだって思った、ね、
それはまあやっぱ給料払わないといけないからさ、
で遺族に対して支払いを
過失がなければ払うし、ね極めて勇敢な行為とかありましたよね。
あったね。
でやっぱその悪いことした人は罰金取られてましたからね。
あ、バッドエンドの手紙とかあるんだ。完成度が低い状態でボートで脱出するとる、やったことなかったな。ある程度完成させるとちょっと満足してるよっていうこと。
完成度パターンでちょっと文面が変わる、
で 100% で猿の腕が送られてくるのかな。
そうか、まあ確かにそうだ、帰れたもんね途中で。
うん、
ていうか先導のおじさんをめちゃめちゃ待たせたなと思ってもうあったかとか言われて、あすいませんまだですっつってから4時間ぐらいプレイしたけど
あでも紹介の時に20時間ぐらいかなって言ってたけど、うん、プレイ時間
あ全然10時間かかんないぐらい、
そんなに長くなかったね、10時間かかんないぐらいだね、
お手軽ゲームでした。そんな感じかな。確かにこのシステムの別ゲーとかはやりたいが、そんな体力があるのかこの開発陣はって感じはする。でもあのね懐中時計システムで主人公がもう一冒険ぐらいしても良さそうな感じがする。
なんだろうね、いや結構完成度高いやつだけど、不満を言うとしたら、やっぱストーリーがよく分かんないっていうのかな
そうね、なんか解き切っても結局、まあ、考察の余地があるといえばそうなんだが、なんか考察という感じじゃない気がして、割と妄想に近い感じ。
あ、そうだね、妄想だよね、
多分こうだろうって感じで、匂わせもそんなない気がするんだよね。めちゃめちゃやり込んだら実は
あるのか
もしれない、ね、あるのかもしれないけどそれがちょっと高度すぎるかな。そうなんだよな、最後にこう全部振り返った時にもう人を納得できたら、
そうだね、
最高って感じですね。
続編期待してます。
届かないだろうな作者にはこのポッドキャストは。いやでも面白かったです。
はい、
はい、
こんなもんですか。
こんなもんかな。
うん、
じゃあ感想以上ということで、
はい、
はい、ちょっとねあまりにもやったことある人向けの感想会になってしまったので、なんか全然分からなかったって人もいるでしょうし、なんかそれなっていう人もいると思うんですけど、まあそれなとか、まああるいはそれはこういうことですよみたいにバッチリ考察を決めた人とかは、まあ我々に教えていただけると助かります。
あとは好きな死のシーンとかね。
好きな死のシーンあるかな。好きな死のシーン、まああるいは推し船乗組員とか、ね、
そうだね。
他なんか船大工っていう親方結構好きです。
ああ、俺はあのシェフみたいな人が好きだったな。
ああ、冗談言って殺される。
そうそうそう。お、今日は魚料理かみたいな感じで。
フライにしてやるぞっつって殺される人ね。
あっさりすぎるよって思って。
かわいそうだ。あれがヒントなのがまたひどいですよ。これは料理人っぽいぞみたいな。いいですね。まあみたいなこう推し乗組員がいれば教えてください。
はい。
はい、まあ、我々へのご連絡はツイッター上でお待ちしております。アカウント ブックメンアンダーバーポッドキャストかな。
そうだね。
はい。まあ、ブックメンで調べれば多分出てきます。
うん、
のと、まあ、あとはサイトはカタカナでブックメンで検索いただければ出てくるので、まあ、その辺からコンタクト取っていただいても大丈夫です。
はい。
はい、というわけで、以上、リターン・オブ・ジ・オブラーリンの感想会でした。さよなら。
さよなら。